はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新藤助、
朱里、石峰と
蝶のように舞い蜂に刺されるオリジンのセックスシンボル、ケイジャージです。
結局やしや、
モハメドセックスシンボル、
モハメドアリのキャッチコピーってことですか今のは。8月9日水曜日始まりました。
はい、ありがとうございます。ということで暑いっすね。
そうですね、
毎週言って、毎週言ってますね。
暑いっすね。
いやもう暑いっすね、
考えられないっすね。考えられないっすよ。
その暑いっていうことで、まあことででもないんですけど、まあまあ8月、11日の山の日に、
はい、
まあ、このそうそうオリジンアワーこの3名と、
はいはい、
プラスすっとこどっこいのそば賞4人で、まあ、言ったようにダムに行こうっていう話があったじゃないですか。
ありましたね。
あれはちょっと会えなく、もうそば賞くんが、はあ、ちょっと都合合わないということで、
なるほど、
延期になりましたんでね。
あ、これは僕もシフト見たら僕もバイト入ってたんで、
あ、もう全滅です、ね、
全滅
全滅だね。
半滅ですけどね今のところ。
行けたのがじゃあ奇跡だ。前行けた時はね、
もうそうです
よ、ね、いえ、バイトだから、そば賞もバイトで、こいつもバイトだから、いや挑戦すればいつでも行けるよ。これは
できんよね、バイト調節って、ね、
できるよ。や、
日本人だったら絶対ないよ、ね、
無理です。
いえ、どんだけ働くばや、勤勉だからじゃないよ。
お金欲しいし、
いえ、まあね、それはありますけれども、でもやっぱりこれまた行きましょう、ぜひ夏の間にね。
いやもう行きますよそれは。
はい、これも
当然でしょ。
でも近々行きますという言い方はしてたんで、また近々行きますんでね、はい、
みんな海パンで行こうぜ。海パンで、
おお、
あ、泳ぐ、
いや、おい、まあありと思うんだけど、はい、要は多分クーラーが効かない車に乗っていくと思うん
だけど、はいはいはい、
で汗をかいちゃいけない服みたいなの着たらイライラしない？
ああ、
俺イライラするわけ。
はいはいはい、汗をかいてはいけない服ってどういうことですか？
いや普段着ですよ、要は普
段着。ああ、なるほど、
なるほど。他のなんかね、仕事とか、
作業着とか、
汗かいてやつだったらいいんだけど、
はいはいはい、
あんなも 100% もクーラー効かない車で行くわけだから、この暑さですよ。
車に
海パンでいいかな、
乗り込むのも海パンで、
海パンです、上裸で海パン。だったらいい海があるな、途中で、例えばよ、
はい、
いい海あるな、ちょっと入ってこうぜ、ああ泳ごうぜ、ですぐ戻ってびっちょびちょのまままた
車に入って、行ったらもうこのパワーウィンドウでウィーンしてそのまま飛び込むぐらいの窓から、
どんだけすぐ入りたいば、
そういう企画もできるというか、海見たらすぐ入ろうぜ。
これ沖縄の誰が車出すから死に喧嘩になりそうじゃないですか。
いやもうショーでいいんじゃない
ですか。ショー、むしろショーしか持ってないからな。
バイト入れるだろじゃあどんどんバイト入れるだろ。
まあ那覇から、あの移動してケイジャーさんちうるま市まで行って、
はいはい、
でそこから、北部のダムに行くっていう経路じゃないですか、
はいはいはい。
まあ、那覇にいる間は、まあ、もちろん上来てうるま市ぐらいから脱ぎ始めるっていう感じですかね。
まあ、那覇の人はそれでいいと思います、
はいはいはい、
僕はもう完全に
でも
上はもう裸ですから
最初から
ケイジャーさんの家のところに俺なんかの服をなんかにくくりつけといて、車が出発と同時に全部バッて逃げるぐらいのテンションで、
あの虫歯を取る時のあの丸や
る
みたいな
紐でバッて服が脱げて、で帰りにまた服取りに来る
いいっすね。
それは普通に脱げばいいやん
開放感半端ないはず、
その演出はなんでだば。
あ、いやもうそんぐらいの気持ちでいいから、ちょっと耐えられないっすよ、あの北部まで行くってダムまでは。
まあですね、
2、3時間車はきついですよ、暑くて、
はいはい、
ダムってなんかそういう泳げるところはあるんですか、その場所によっては。
いや、ないと思うんですね。
あ、でもあのダム本体じゃないですけど、なんか倉敷ダムに行ったさ、はいはい、このエモリさんと一緒に、
は
い
は
い、
あ
の時に噴水じゃないけど、
そう、なんか憩いの場的な、なんか、なんか湖的な、うん、多分あっちは泳いでもいいんじゃない？
いいかだけど、あそこにこの 4人が水着一丁でパチャパチャやってるの想像して気持ち悪いな。
全然。
子供死に引くはずな。
憩いではないな。
あそこはめっちゃ浅瀬だったんで。
いやもう全然大丈夫じゃないですか。じゃ
あ、じゃあ。
あんぐらいのなんか、あの、公園みたいのがないと。
はいはいはい。
直接ダムは無理と思いますね。俺ダムの、ダムも、
はい。
まあ、一応あれ、どっちかって言ったら多分ね、管理してるのは国とか県の機関という公務員的なもの、
はいはいはい、
でもなんかね、あのイベントやってるでしょ、
祭り
いろいろ
やってますね、はいはいはい、
今もしょっちゅうあっちこっちやってると思うんですけど、
うんうんうん、
もっとバンジージャンプ的なもんやってお金も起きていいんじゃないかなと思うんですよ。
ああなるほどね、
あんな高いでしょ。
確かに高さめっちゃあります
も
んね。
深さも十分あるし、うん、まあ、落ちても大丈夫な感じでもあるし、一応は感じは、う
ん、絶対アウトではありますけどね。
最近なんかねワイヤーが切れた、バンジー、
どこですか。
日本どこだったっけ。
日本で、
日本で
怖
っ。一回バウン、あ、下あれですよ、だから水とかじゃないですよ、あのなんていうの、クッション、空気
の、ああ、はいはい、
一回バイーンって上がって落ちるときにワイヤー切れて、
怖っ。で
バウンドして外にバンってまた落ちたっていう。
え、
でちょっとちょっとの怪我、
あ、ちょい怪我
だったからちょっと覚えてない です
。まあ命使ったら不幸中の幸いですけどね。
まあまあでもバンジーでさ、バンジーって海外、まあ日本もそうかしら、一回飛ぶだけも相当高いでしょ、1万円とか。
あ、確かに、まあ、高いみたいですね。
ボロ儲けじゃないですか、ダムなんて。みんなが見てる祭りの時にやったら、
あの確かにね。
ちょ、こいつは実はバンジー経験者なん
です。
首里締めのは
すげえ。
あれ も単独ライブで企画なんかやろうってことで、
はいはい、
この市販の輪ゴムあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれも僕がもう一個一個くくりつけて、強力なゴムのぶっというのを作って、それを大島の走りつないで飛べつつで、ビョイーンって言って戻ってきて、大島の天ぷらパクーでミッション成功みたいなのやったんですよ。
なるほど、絶対成功しないだろうっていう。
なるほど、市販の輪ゴムでできるか、
うん、はあ、
本番や3、2、1、ボーンって飛んだら胸を強打する。普通にゴムが海に。
いや、しかも落ち方かな。変な落ち方ってやつ
だ。そうだから、あれ本当に俺今考えてもよく飛んだなと思って。
よく飛んだよお前。
なんか、しかも、うん、もう飛ぶ前に、うん、あの橋のなんかこのなんていうんですか、柵にゴムをくくりつけてるんですよ、
は
い、
うんうんうん、
で橋の柵とで僕の足だから、うん、なんか後々分かったんですけど、うん、なんか普通はバンジーってこの橋の柵から少し棒状のものがあって、うん、その棒状の先からこのゴム的なものが始まってるんですよ。だから、まあ、このビヨーンって帰ってきても橋までは帰らないんですけど、うん、
はいはい、
だから僕ゴム取れてラッキーだったなと思ったのは、うん、もしゴムが取れなかった場合僕そのまま同じ力で橋まで帰ってますから。
なるほど、
橋にどっかしら打ってると思うんですよ、うん、
橋底に。
で、あの芯だけがやれやれって言ってたら俺ももうこれマジでお前おかしいと思わんばって言って、うん、多分やってなかったと思うんですよ、
うん、
でもこの単独ライブの映像チームで、うん、あの神谷さんっていう、
はいはいはい、
もう今もう39歳で、うん、もう映像ディレクター、うん、もうテレビのディレクターという、うん、しっかりした職業の方がいて、
はい、
で今思ったらあの人もめっちゃお笑い好きで、うん、もうお笑いのことになるとアホなるんで、
うん、
なんかもういけいけいけいけみたいなって言ってたんですよ、
はいはいはい、
大丈夫大丈夫みたいな、うん、今考えたらあの人も青なんで、ちょっとセーブするんだけど、その時は神谷さんが言ってるからまあ大丈夫だろうっていう気持ちがどっかにあって行ったんですよ、はい
は
い
は
い、
なるほど、はあ、しかも10メートルぐらいどれぐらいあるの。
10はないかな。
いや、もう10は絶対ないです。だから5とか6、
あ、うん、まあまあでもギリチョンかな。
もうちょいゴムが短かったら、うん、なあ成功してたかもしれないですけ ど、ゴムがもう海についてたんで、もこいつが伸びきって
、まあどっちみち海には飛び込む形だった。長さが
逆にその伸びきったゴムがもう芯たちのところに戻ってきて、
そうめっちゃ危なかったんですよ。
あ、はいはいはい、
撮ってたカメラの横ギリギリを
なるほど
ピョイーンってきて、僕が持ってたイカ天ぷらをパーンって真っ二つ裁断して、
逆にじゃあゴムが天ぷらパクッといきそうになっちゃった。
そうそうそう、
怒りを覚えたくないですよこいつに。何してんだと。
そういうこいつは落ちて変な落ち方して脇腹言わして
助けてって言ってるんですよ。
だから僕その後泳げもしないし金槌なんで。
そうだよな。
な1ヶ月ぐらいだったっけ。
あ、この胸
呼吸してもちょっと痛いんですよ。
笑ったら
痛い。そうそうそう。なんか原因不明だなと思ってたんですよ。なんでこんな痛いばってずっと思ってて、でよくよく考えたら絶対あれやしっていう、
はいはい、
で病院行ったら行ったで、なんか本当に病院行ったんですよ、
うん、
なんか変なおじいの医者に、うん、おーなんか全然大丈夫だけどねみたいな言われて、でも痛いんすよって言っても、うん、おーなんかなんかやったって言われて、うん、まあ、こういうことがありましたって言ったら
言ったんだ。
鼻で笑われてほーって言われて、結局何の処方もされずみたいなことありましたけどね。
だから今度ダムで、
うん、
ショーだったらなんか成功しそう
じゃん。ショーだったらね、
なんか綺麗に戻ってきそう。
軽いからね、
うん、
ちょっと手広げたらちょっと 遠くまで行きそうじゃない。
ムササビかや。
ムササビみたいに行けそうじゃない。なんか知らんけど。
で水面に着いたら着いたでアメンボみたいになりそうですね。
なりそう。そんなダメージノーダメージで行けそうだ
な。羽みたいな感じですね。
まあまあでもダムでね。そうですね。まあまあそういうのもね。ダムの皆さんもちょっとこういうの聞いてほしい。
あ、いい提案ですね。
俺いいと思いますよ。
じゃあこれ今度なんか、うん、あったら言っときます。もしあったら、うん、こういう人に、
まあ。我々がでもまずダム行かんとね。とりあえずは、はあ、
そうですね。構想ですね。まずは。
じゃあこれはまたちょっと計画していきましょう。
ダムとスピンオフじゃないけど、
はいはい、
ダム行きながらびしょ濡れドライブっていうパターンで。
最高っすね。
超びしょ濡れで。
いいですね、うん。海も入りながら、うん、海入ってないんだね今年まだ、
うん。涼しいんじゃないですか今これ考えるだけでも。
うん。そういう企画。いいですね、うんうん。はいはい。ちょっと風が吹いてきましたね。うん、涼しい風が。
行けたらね。
はい、あうんうん。でちょっと一つ話変わるんですけど、うんはい、あのこれどうした方が良かったのかなっていう話がありまして、うんはい、あのジュントスケライブがあったんですよ先週。あ先月だ。
うんはいはいはいはい、
でなんかこの、まあ、ちゃんひびさんと、うん今話したすっとこどっこいのそばショーと、うん、ピロンピロン下里さんが、うんまあ、この見に来てくれてて、まあ、後半ちょっと出るってことで、
はいはい
まあ、見に来てくれててでもうお酒を飲むバーでライブやってるんで、うん、じゃあもうこのもう皆さんじゃあ先になんか飲んどいても大丈夫ですよみたいな、
うん
まあ、僕たちも今から出るんでみたいな、まあ、ソフトドリンク持ってて、
うん、
で、まあ、見に来てくれたもう芸人はビール持ってて、
はいはい、
で乾杯ってみんなで乾杯したんですよ、うん、よろしくお願いしますみたいな、
はい、
そしたらあの僕たちのジュントスケの音響にことぶきパンチ後輩のことぶきパンチがいたんですけど、
はいはい、
ことぶきパンチが音響で入ってるのに乾杯って言って、うん、もう明らかにビールを持ってるんですよ、
うん、
おうおうおうお
う僕たちはまだノンアルなのに
おうおうあライブ中ってこと
ライブ始まる前です
おうおうおう
でおおことぶきパンチっつって、うん、お前なんで飲んでるばって言ったら、うん、ちょっと不機嫌そうにおーこれノンアルっすって言われたんですよ、
まあ、いつも不機嫌だ、
ね、ノンアルっすって言われたんですよ、
うん、
でまあまあ別に僕はノンアルだったら何も言えないやみたいなことで終わらしたんですけど、
うん、
よくよく考えたらノンアルだとしてもあそこはなんか一言言うべきだったのかなっていうのがちょっと思ったんですよ。
あいつそこら辺なんか欠如してるんじゃない？だってデビュー前ですよ、
うん、
最初ピンだったさ、
うん、
デビュー前のお手伝い期間のオリジンライブ起承転結の休憩時間にノンアルビール飲んでたから
マジで、
ベンチで
好きなんだなノンアルビール。
いやなんかそういう気分味わいたかったんだ。いや今じゃないだろうって
間違えたら
デビューもしてなくてネタも何も披露しない何も持ってきてないじゃないですかこの自分が披露する機会がないのに。
ああ
何もないさ
これ。すごいな。
なんで そのタイミングおかしいだろうっていう。
なるほど。
それは面白いな。
まあどうなんでしょう。でももうよく。でもね、まあ、甲羅みたいなもんちゃ甲羅みたいな。
そうなんですよ。だから
別に
いいもう別に僕もおおおまあそうだったらいいかっていう、
ね、ノンアルビールどれだったか知らんけど一応は少し入ってるらしいです。あるからどれだったか知らんけど、
あもうなんかほんのちょっと
ゼロパー糖質の話だったか分からんけどなんかあるさいろいろ糖質ゼロとか、
はい、
ノンアルってノンアルってノンアルだったと思うんだけど一応ちょっと入ってるみたいな聞いたことある、
うん、昔のノンアルはそうじゃなかったですか 0% はちょい入ってる本当に入ってないやつになってから 0.00% みたいななったのかな表記
あなるほど 0.5 とかだったものが
そうそうそう
もうそれもないよっていう意味で 0.00 そうそうそう
なるほどじゃあもうそれの話なのかな
うんそれで入ると一応引き合わないですもんね、うん、運転手、
まあ、でもノンアル大好きなんだよじゃあとりあえず
おでもなんか今の話聞いたら、うん、なんかその件はもう良くなってきてさ俺は
起承転結の件
うん、
でもハードがあるところででしょ乾杯音響
ああそう乾杯した場所は一応客席なんですけど
あ客席ね
はいまだお客さん入れてない段階で
ああああ、
うん、
なるほど、
うん、
でもそのことぶきの、うん、あのメンタルも一応強いなっていう、
うん、
要はこのことぶきが、うん、この先輩の分のドリンクを注文してるわけじゃないですか、
うん、
であじゃあすいません生3つと で、あとウーロン茶3つと、うん、ノンアル1つっていうわけじゃないですか、
うん、はいはいはい、
ウーロン茶4つでいいじゃないですか、うん、でももう是が非でもノンアル1つっていう、
はいはいはい、
注文をするっていうメンタルも1つ強いなって後々考えたら、う
ん、確かに思ったそれ、それ行くんだったらノンアルでもいいんじゃないですかと俺なんかに聞くとかな、もうなんつうの、
あ
ー、うん、ウーロン茶じゃなくて、
そうそうそう、
もう完全に一人だけ浮いてるからな、
うん、ノンアルとか なんか別に、うんうん、そこまではいいかもしれんけど、ノンアルって一応高いじゃないですか、
あ、
うん、お金的にも、
はいはい、
とかなんかいろいろ突っ込むところがあるなと思うんですよ、
あ、
ね、あ、下手したらビールよりも高いじゃないですか、
あ、まだそうだね、まあ、メンタル強いっていうよりやっぱりちょっとあれじゃない、そういうなんかね、うん、協調性っていうのは、
はいはいはい、
やっぱコトブキパンチなんじゃないですか、ね、ナイスパンチをナイスパンチやってるんじゃないですか、ね、でも正当っちゃ正当だけ 俺は一応は、うん、俺大体もうこんなのも容認派だから、
はいはいはい、
相当よっぽどのことがない限り、
はいはいはい、
俺失礼な話とかあるさ、失礼なこととか、
うん、はいはいはい、
どこまでが失礼とかっていうこのラインは一体どう誰がどう決めるのかがよ、ちょっと俺の中ではだ今言ったみたいに、
うん、難しいですよね、
まあ、お願いもしてる立場さ多分で、
確かに、はいはい、
そうですね、
で別にアルコール飲んでるわけでもなく、
はいはいはい、
で別に誰かが禁止してるわけでもなく、はい、みたいな、
うん、
だから俺の中では一応はね、それでちょっとなんか変な大変な迷惑かけんだったらあれだけど、か分からないわけ俺は、
うん、
あいつといえばもう車で帰らないといけないから行ったら打ち上げも参加できないとかも、
うんうんうん、
そん
な、
ね、後ろ背景とかも考えたら、まあ、一発目、
うん、
ビールっぽいので楽しみたいっていうの気持ちもちょっと分からんでもないけど、
なるほど、ああ
もうマッパでやってもいいよぐらいのあれかな、じゃあマッパでもう楽しめと、楽しめ、パーティー気分でもマッパお前一人マッパでいいよ、
いや気になるよ、やん
涼しく楽しめようぐらい、
あれ音響宅にマッパいるなってなって誰も舞台見ないでしょあれちょっとえ音響出してる人マッパですけどってお客さんが
なんか DJ っぽく、
いやスクラッチしてる場合じゃないよ、やいやヘッドフォンの前に何かつけれっていう、
でもあいつのマッパ可愛いかもしれないですね、
一応ポチョポチョしてる、
ポチョポチョしてる、
確かにあいつ裸綺麗ですね、あいつ、
あちょ、うん、俺でもね、うん、俺はでもこれはダメっていうのは一応あったんですよ、最初の頃その、まあ、デビューやる前に、はい、俺の世代は、まあ、今でもそうだ、あんまり言ってはないけど、はい、裏方の仕事するときっていうのは、
はい、
裏方がいて一応表方っていうのがいて、まあ、私は舞台に出る人たちと、
はい
はいはい、俺表裏一体と思ってるから、
はい、
でも裏方は絶対もう裏に徹しないといけないと思って
ます
、あ、なるほど、まあ、要は表方が一番メインであると、
うん、はいはいはい、
でも表方は裏方に対してこうなんか持ってるというか、この人たちいないともう絶対俺たち舞台に出れないわけやし、
はいはいはい、
道具も出さんといけないと、
うん、
だから お互い尊重者ってやるんだけど、裏方プロの裏方さんからまた聞きしたのは、
はいはい、
あのとにかく走っとけみたいな、
うん、
やってる時は、
うん、
緊張感持ってるのを見せろと、
うん、あ、なるほど、
思って方に俺たちもじゃあやってやろうみたいな
緊張感を与えろと
持たせるとか、
はいはい、
ってだったんだけど、今もう時代変わったっていうかあれじゃないけど、
は
い、
うん、
もうオリジンデビュー前の月ってやっぱ裏方入るでしょ、
はいはい、
もうここでじゃあ裏方勉強して来月デビューなみたいな、う
ん、はいはい、
ってなった時もうずっと立ちっぱだったし、
はい、
たちの場合っていうか、
うん、
でだったんだけど、一応コトブキパンチの時は、
はい、
ずっとケータリングを食いながらなんかやってた、演者の前で、次どんなだったっけあのプログラム、ちょっと待ってくださいね、それもあんまり把握してないし、
はいはいはい、
裏方なのにね、
はいはいはい、
食いながらもやってたから、ケータリングっていうのは基本的には表方メインでやった方が俺はいいと思ってるから、はい、
あ、まあ、そこに差し入れが来てるものでもあるし、
そうそうだったから、うん、まあ、俺はでも別に、まあ、いっかと思ったわけ、
うん、
これも結局もう今の時代こんななんだぞなと思ってたから、
はい、もうそういう時代なんだろうなっていう、
怖かったのはその数ヶ月後か1ヶ月後ぐらいに、
はい、
ことぶきとかを含めた人たちに裏方の倍とかなんかオファーがあったって言って、
あ、はいはいはい、
オリジンはちゃんとできてるからみたいな、
はいはいはい、
俺はいやいやいやいやと思って、怖い怖い怖いと思って
なるほど、
俺の知ってる裏方と この今の人たちの裏が全然違うよ、俺本当にこれで信用されてんのと思ってしまって、
なるほど、
変なことばらまかんかなと思ってちょっとびっくりしたんだけど、それでもじゃあよしとするんだったらじゃすごいなと思って、
俺もちょっと今まで思い出しちゃったんですけど、
おー、なんか出てくる、
またデビュー前の3ヶ月のことぶきパンチなんですけど、なんか出し発見の時って、うん、言ったら、上手から出して下手か下手に履けるじゃないですか、
まあ、舞台向かって右から左ね、
まあ、オリジンではそれを統一しちゃってるじゃないですか、
うん、
で次の人がまた上手から出して下手に履けてみたいな、うん、繰り返してるじゃないですか、で琴吹がそのリハの時に何回も上手から出して、
はいはい、
で上手に戻ってくるんですよ、
うん、
でその下手に履けれよっつって、あはいみたいな、うん、でその後もまた上手から出して上手に持ってくるはい、はい、次のなんか出し履きもそいつが
な
って
規制本能すごいな、
ちょっと来いっつって、理由教えたら分かってくれると思って、
うん、
行ったら上手に出して下手に履けたら次の人と出しの人とぶつからないためにみたいなじゃないですか、
うん、あまあ円滑にするためにね、
そう回す、うん、回す、それで回してるじゃないですか、
うん、
だからぶつかる可能性があるから下手に履けるんだよって言っても、
うん、
全く納得いってないんですよ
分かる分かる分かる分かる分かる、
いやとか言っても
いつもの必殺技だよ、
大体分かるだろっつって俺ぶつかるよなみたいな、お前みたいに紙手で出すだろっつって、
うん、
いちいちこの指使って説明してそのまた、まあ、次の人とぶつかる可能性あるだろっつって、何で分からんぼ、いやえみたいな、何で分からんかなっつって、もうそれで終わったんですけど、もう
すごいな、
もう腑に落ちない感じで終わったんですけど、いつも今ができてるのかどうかまだ分かんないですけど、
ね、今でもちゃんとやってるはず、ちゃんとっていうか、うん、ある程度オリジンの人たちの言ってる意味は、
はい、
だ
い
た
い
理解できてると
、できてるんですかね、
理解っていうかこう、あとにかく言われたことやっとけば、はい、衝突ないなって思ってるはず、
あなるほど、
もうちゃんと
それも理論は多分分かってないでしょうね、も
う受け入れてないというか、う
ん、そうそう、右から出して左に履ければいいんでしょみたいな、
うん、多分俺も似てるところがあって、
はい、
だから要はぶつからなければいいんだろうじゃあっていうタイプだくさん、
あーなるほどなるほど、
多分 そういう風に結論付けてしまうから多分納得できないと思うけど、だから立場変えれば、例えばなんか合理的じゃなくてもみんなと同じことをやらなければいけない時ってあるさ、チームって、
はいはい、
だからそれが受け入れきれるか切れないかだと思う、
なるほど、
ことぶきパンチャーでもなんかここの狼みたいさ、ここのなんか一人で俺はやってやるぜみたいな、ここ超かっこいいパンチ出すさ、
ここのチュルゲ狼さ
チュルゲか、
いや羊やしや完全に羊やし、それ
ちょっとかっこいいから、
うん、
だからもう多分そこがまだトゲがちゃんとあるんじゃない、若さとトゲが、
うん、なるほどね、
若さとトゲ、
じゃあ分かりました、はい、もうじゃあ今皆さんに相談して分かったことは、うん、もうオリジンではいいんですけど、まあまあよそに行くときはノンアルコールビールとマッパーはやめろよっていうのをしっかり言っていきたいなと思ってますよ。
ナイスパンチだね。
ナイスパンチじゃないよ。
いやでもあれは話聞いたらオリジンの方がまだマシですよ。あれよそでは相当喧嘩してますよ。相当ですよ。
じゃあよそではもうアルコールビール飲んでる
ような。心はすごいですよ。だからすごいもうかっこいい。俺はもう憧れですね。
確かに。
ワニ先生とコートブックパンチも憧れす。すごい高いところにいますよ。すごい、ほんと
ここも羊、
うん、
ただのはぶられてるやつでした
群れからはぐれてる
いいやつ、どこ、いいやつですよ、ほんとは
ここのワニとここの羊
いや面白いと思いますよ、ほ
んと、うん、いやじゃあこれはもうちょっと、うん、じゃあもう内部からね、内部からちょっとしっかり今度から一言言ってみたいと思いますね、はい、
あちょ、まあえてじゃないけど、
はいはい、
そういう顔は面白いから絡んでほしいでちょ怒る怒らないじゃなくて
はい、はい、
なんか言ったらこのなんていうの、あのことぶきの必殺の納得いかない顔は、
はい、
超面白い顔だから、
はいはいはい、
それいつも
見たい、確かにあれはもう天性の面白い顔ですよね、
うん、
あれは
あれ面白いんで僕は個人的に本当に、はあ、ぜひじゃあお願いします、
ね、そうですね、うん、はい、じゃあそれでは皆さんのご意見もお待ちしております、うん、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
ことぶき見てる。
この番組は、良い品を、いつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物、楽しみだな。
ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだっかや、だ持ってこい。
いや、本当です。 ビッグワンは現金がなくてもエディやAUウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方なろう、
よい品をいつも安く、ビッグワン。
はい、水曜オリジンが終わっております。今日は差し入れをね、いただいておりますよ。
そうなんですよ。
それではまずは、ケイジャーさんが持っているものは何でしょう。
旧具志堅市の俺さんからいただきました。うまい棒よりどりみどり。
よっしゃー。いや、パンチ関係ないよ。
じゃあ、これをね、また、喋る我々で。いろいろ分けて食べていきたいと思います。
ありがとうございます。ね、そして、あと一つありますよね。
衝撃ですよ、これ。
これは、先ほど、シーゲーさんが、重たそうにしながら持ってきていただいたんですけど、こちらもケイジャーさんお持ちですけれども、こちら何でしょう。
これは、なんと。
見た目、ロケ弁ですよね、本当に。
重量があるね、ずっしりと。ロケ弁の中から出てきたのは、
さあ、これ見てください、皆さん。
ね、映像もありますよ。
そう思いますよ。
ちょっとも うね、これ、ちょっと、
下手だった。
白飯しか映ってんやしや。その隣がメインドアや。あ、そっか。あんまり斜めにできないんだ。はい、今、しっかりとカメラに映っております。
わー、すごい。
肉弁です、肉弁。
肉弁。
肉弁当。
はい。
ありがとうございます。
ね
え。これはすごい。結構すると思いますよね。
ねえ。
7800円ぐらいですね。
たっけ、
たっけ。
シーゲーさんが最近給料日だったって噂だった。
まあそうな
の。7800円です。
たっけ。
これ3人分ですよ、
うん、4日給料日だったということで。
4日給料日なんだ。
4日給料日だったということ
で。じゃあ今日9日ですけど、おお、5日目ですけど大丈夫なんですね。
まだ余裕がある。
ああ、じゃあこれから。
これでもあれですよ、理由はお二人、しんとすけのお二人が、
はいはい、
バイアスロン、
これは嬉しいです。ありがとうございます。
嬉しい。
決勝に向けて頑張れよっていう。
うん、その弁当いただきまして。
そうですよ。
それと、昨日僕がバーで、
はい、あ。
シーゲさんの恋愛相談にみっちりなったっていう。これもちゃんと含まれてます。
それもあったんだ。
何にしようかなって昨日の時点では悩んでたんで。
あ、なるほど。
うん、
じゃあお前の、やっぱ心に響くアドバイスが。
あったかもしれない。
あったかもしれんな、これは。はい。
それで肉、すごいっすね、じゃあ。
最高っすね。
最高のアドバイスと。
お、お前、占い師かなった方がいいやにも。
お待ちしてます、いつでもね。
ねえ。
占いっていうか、恋愛はやっぱ言葉に聞いた方が一番かなと思う。
どこがよや。
童貞だね。
やっぱりあれだね、男としての協調性があるね、童貞は。
そうっすね、
男としての協調性ってなんだば。
味方、仲間ってやつ、味方っていうか、あ、なんかリア充のやつらみたいな、あんなやつらは気にすんなぐらいの、なんか。
あ、童貞側の結束力っていう。そうそう。
じゃあちょっといただいていいですか、肉を。
あ、肉ね、
生放送。あ、柔らかい。ビビシ
ー。あ、いい、柔らかいんだ。いいな。
あとソースつけないで食べちゃったんですけど。
あ、いや、
まあ、でも最初はね、
ママでも、ママでもうまいっすか。
うん、
ザ肉ですね。
あ、ザ肉。
いや、本当美味しい、柔らかい、びっくりした。
うん、
これやっぱりステーキって言ってましたね。
やっぱりステーキ。
ああ、はいはいはい。
やっぱりステーキだな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、それでは、はい、こちら。メール来ておりますよ。新シュリミーケイジャーさん、こんばんは。群馬のアニゾーです。
あ、どうも。
これちょっと、タイムラグがあって申し訳ないんですけど、2週間前に来ているメールですね。
申し訳ない。
先週のオリジンライブお疲れ様でした。
お疲れ様です。
新トスケはバイアスロンおめでとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ワニ先生といえば、いや、初めて出てきましたけどね。ワニ先生の実験コーナー盛り上がりましたね。
うん。
入場前、文禄さんと一緒にいたのですが、ロビーを見ると何やら忙しそうに走り、運動会の徒競走でしっかりカーブを曲がるような小学生のような仕草のおじいがいました。
お、
それはもちろんワニ先生です、うん、その瞬間文禄さんと顔を見合わせました。俺、何あれ、完全に忙しいアピールですね、
はいはい、
文禄イラッとしますね、
はいはい、
俺たちは気持ちが一つになりました。ワニ先生ありがとう。アンシェゴーヤパパヤアトカラヤと、うん、
それ出すよな。
カーブを曲がる時の感じわかる、ワニ先生の。
うん、
この例えば右に曲がる時はちょっと左腕を大きく回して カーブする感じの小学生のカーブの曲がり方するような、
ベーランの仕方ですよね、
あ
ーベースランニングの
やるな。
いやでもやっぱり舞台人ですね、そういうところ。なんか太陽にほえろでもあったんですけど、
はいはいはい、
走るシーンが多いんですよ、
はい、
はいはいはい、
普通に走るんじゃなくて、うん、で振れよみたいな、
はいはいはい、
走ってる感出るだろお前みたい
なので、ほーダッダッダッダ
ッダッダッ
ダッ、なるほど。
でワニ選手は常に舞台の意識して
る。あ、しかもこれくしくも先ほどケイジャーさんが言っていた裏方はとにかく走れにも通ずるものがありますもんね。
それはワニ先生と俺は絶対に認めない
です。認めんばや、
認めないです。それは
しかも裏方って言っちゃってるさ。
この日は主人公的な出方をしてましたからね、まあ、うん、うん、なるほど。ということでありがとうございます。
やめなくてすいませんでした、
は
い、
それでは、
はい、
この企画いきましょう。コーナートライアル、
よいしょ、よいしょ、
はい、水曜オリジンアワーでは3つのコーナーをやっておりまして、はい、それぞれメールを募集しております、
はい、
その3つのコーナーのうちメールが少なかったコーナーは淘汰されまして、また新しい、俺が喋ってる間にずっと食うのやめて、
知り食うやし、
ここぞとばかりに
口パンパンに入れます、喋る人が
そんな腹減ってたんだ、
口パンパンに米入れます。
いやまあ美味しいところね、すいませんけど、うん、でその、メールが少なかったコーナーを投入、あ、淘汰させてまた新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうといった企画でございますよ、はい、
ちょっとわざとお前紙スターのやつ増やそうとし
ていやいや
わざと紙
に、いやそんな情報提供してないから。さあ3つのコーナーありますけれども、
はい、
まず1つ目はこちら、これいい匂いだったなー、
うん、
あれやこれやいい匂いだったものを教えてください、
はい、
まずはシュバイトロク博士さん、
ありがとうございます。
これいい匂いだったな、あれは博士がまだ沖縄に観光客として来沖していた頃、皆さんご存知のブエノチキンに初来店した時のこと、
うん、
店に入るとチキンの焼ける匂いとガーリックのオイニーが相まって、ああいいオイニーだな。これより数年はブエノチキンのオイニーは沖縄の匂いの代表格となりました、うん、まっぴらごめんよ。
どっちだろう、まっぴらごめんって、
うん、
いや美味しい匂いですよ、あのガーリックとチキンもうベストマッチじゃないですか。
うん、
知らないですけど、
はいはい、鶏とタレとガーリックと、うん、
あれどこでしたっけ、アルゼンチンの料理、
あそうなんですか、
南米、
あのイメージありますね、
へ
え。じゃなかったでしたっけ、
うん、ブエノがなんか、
あなるほどね、
うん、アルゼンチンの言葉か、
ケツからタッコのやつ、ニンニクとか、
あーそれは分からんな、
うん、腹裂いてかちょっと俺もよく分かんない、うん、でもぶっ刺して焼いてるから、
はいはいはい、
他の焼き方もあんのかな、
まさか鳥もな死後こんなにいい匂いになってるとは思ってないでしょうね。
どうケツから刺して肛門から出して焼いてるってこと、あれもあるんですかね、へそから刺して背中から出してこういう、
ああバランス悪いパターンだ、
人間ルーレットみたいな焼き方もあるんですかね。
ああでもそれ耐えきれずになんか避けていきそうだけどな、
ああ肉の繊維が、
ああああ
いやちゃんと理にかなってるんかな、
おじゃないか、やっぱその、ね、できるだけ長く刺すみたいな、
うーん、
はい、ありがとうございます。おおどうしたんですか、
ああ
おおセクシーな、
ね、セクシーな、
セクシーな方が、おお知り合い、
あいやいや知り合いじゃないけど、
なんかめっちゃアピールしてきてたな、
僕の
いい匂いしそうだから呼ぶ、
あれ
何なんすかすか
言おうとして
くれ、あーすいません、
いやいやちょやめようかな、ちょっとどっちかわからなかったんでラインがちょっと危なかったんで、
あいいな、今の人いい匂いしそうだったな、
ね、いい匂いしそうでしたね、
はい、それでは、続きましてはこちら、国分寺の加藤ちゃんさん、
はい、
これいい匂いだったな、匂い付き消しゴム、
あ
覚えているかな、加藤ちゃんは焼きそばの匂いのするのを買ってもらったよ、特にいい匂いだったな、ついつい噛んでみたりした人手を挙げてはーい、うん、来ておりますね、
焼きそば、
そんな食事のやつもあるんだ、
いちごとかのイ
メージ、ね、そうそうそう、なんかフルーツとかなんかコーラとか、
あーありましたね、
あーソーダとか、
うん、
そういう匂い消しゴムはあるんですけど、うん、ケイジャーさんもじゃあもちろんもあったんですね、匂い付き消しゴム、
そうですね、ありました、やっぱり一度はかじったんじゃないですか皆さん、
あ確かに美味し
い、匂いってやっぱすごい力ありますから、ね、
うーん
絶対美味しいんじゃないかって思ってしまいます、
ね、匂いするだけでね、
多分目隠ししたら、
はいはいはい、
消しゴム匂いだけさしたら、
は
い、
うん、
食ってもなんか変な味がする、その例えば焼きそば匂いだったら、はい、変な食感と味がする焼きそばだなってしか思わないような気がするんです、
あ
そのぐらいパワーすごいと思います。い
ちごの消しゴムとかもそのハイチュウと同じサイズに切って置いてたら食いそうですもんね、
なるほど、
あなるほどな、
抜群ですから、
でもですね、
あの加トちゃんさんの今までのあの家のイメージでですよ、
はい、はいはい、
焼きそばの匂いがする消しゴム、そういう時代あったんだなって、もう嬉しくてしょうがないですね。よかったなっていう、
確かに田んぼの藁の話とかね、
うん、匂いのしない消しゴムを直接調理中の焼きそばにたっこんで匂いをつけてましたみたいな。あれではないですよね。
製造方法が全然違うな。はい、ありがとうございます、はい、続きまして、一人よがりのマーミーさん、これいい匂いだったな。先日花火大会に行ってきました。灰が舞い落ちてくるような近い距離で見たのですが、その時の火薬の匂い、マッチを吸った時のようなあの火薬の匂い、たまらなくいい匂いだったな。はぁ、包まれたい。テアンデイ。
なるほど、
花火はいいっすよね。
花火の匂いってあるんだ。
でも普通に手持ち花火とかの匂いでなんか思い出さん、
ああなるほどね、
親戚とかで集まってやったり、
ああ
ビーチパーティーとか、
あ打ち上げ花火のレベルでも近くまで行ったらああいう感じになるんですね、
匂うんすね、
なるほど、灰が落ちてくるぐらいっていうことですからね、はい、ということで、これいい匂いだったなは、合計3通いただいております。
はい、
ありがとうございます。
やっぱ匂いがな、いい
っ
すね。さあ続きまして、
はい、
目覚めよ K ジャージ世代、
よいしょ、
はい、
新とすけ世代にはわからないであろうアラサー&アラフォー文化を教えてください、
よいしょ、
はい、
しっかり言いましたね。
いや久しぶりね、
ありがとうございます。
あとちょっと気になったんだけど、
はいはい、
俺が一番最初に言った蝶のように舞い、
はい、
蜂に刺されるって言ったんだけど、
はいはい、
ちゃんと聞いた、
蝶のように舞い
蜂に刺される
刺されたんですかあれ。
やっぱりボケ聞こえなかったんだちゃんと。
あ、
すっごい面白いボケ考えた
って刺されてるやしやって、
蝶のように舞い蜂に刺されるとは言ってないから、あ、蜂のように刺すとは言ってない、
蜂のように刺すじゃなくて、
そうなんだ、
蝶のように舞って蜂に刺される、
刺されてるやしや、
そう、それが欲しかった。
あいや、
あいや、モハメドって僕がじゃあ言っちゃったから、
いや違う、多分どっちもやっぱセックスシンボルの方を気にしちゃって、
はい、あ、なるほど、うん、
なるほどね。
ボケ2つだったんですね。
いや、3つあるよ、多分。合計すると。
すいませんね。それだけちょっと後半に言っとこうかなと思って、確認だったんで。
いや、これ言っといた方がいいですよ、こんなのは。
今言うかね。
ずっとこの30分、しこりがあったんだ。
そうですね。
おぉ。
すいません。
頭に言えばいいのにな。
すぐ言えばいいのに。
遠いよな。
皆さん、お沖縄楽しんでますか、
おい、
観光ですか、観光の。ああよかった。どちらからですか。
あ、わかるかな。
シンガポール。
いえ、日本人でしょ多分。
あ、
ですよね。
よかったです。僕らの沖縄でも相当有名人って知ってます。
はい。
相当の有名人なんですよ。
今顔を合わせて知らないよっていうのやめてもらっていいですかちょっと。
マジっすか。
お互いに顔を合わせて、ね。
ジェスチャーだけで分かっちゃうんで。
こっちの二人は M1 一回戦通ったことあるんですよ。
そう
や。僕も R1 一回戦通ったことあるんですよ。
はい。一回戦通るって、はい、もうすごいですからね。
覚えておいてください。
はい。
しんとすけです、しんとすけ。
お笑いコンビ、しんとすけって言います。
で、ケージャージと言いますんで。
はい、もう、YouTube で検索したら、もう僕たちしんとすけとケージャージで、総再生回数2500回超えてますから。
お願いします、
ね。はい。よろしくお願いしますね。
ワニ先生もお願いします。
どうも、
楽しんでください。
楽しんでください。
いやー、よかった。今日ね、見る人いっぱいいますね。
ですね。でもあの3人は今晩中に僕たちのこと忘れるでしょうね。
いやもう今忘れてるよ。
もう忘れてるから。
ね。
は
い、あ。ということで、目覚めよ K ジャージ世代ですね。
はい。
行きましょう。まずは芝居太郎博士さんからいただきました。
ありがとうございます。
目覚めよ K ジャージ世代、今宵芝居太郎博士がご紹介しますのは1979年公開戦国自衛隊です。
ほう。
あらすじ、近代武器で武装した21名の自衛隊が演習に向かう途中、部隊ごと戦国時代へタイムスリップ。
あ、面白い。
上杉謙信と出会い京都へ進撃して天下を取ることを誓う、川中島の戦いで武田信玄に勝ったものの、ヘリ、戦車、装甲車、補給物資の大半、多数の隊員を、喪失、戦死させて京都に到着するがという。
はあ、面白い。
あ、見たことない。
見たことないです。
ないですね。
なんか再放送映画よくやってたけどね。
へえ。
あれですよ、なんか千葉真一さんとか。
ああ
、はあ、
千葉真一さんだったかな。あ、でも見たことある。
千葉真一さん前も出ましたよね。何でしたっけ、妖怪のやつ。妖怪じゃないか。
ああ、そうですね、現場対戦じゃなくて何だったかな。
あ、魔界
天
使。あ、なんか出てましたね。戦国自衛隊ね、これは
面白いですよ。これ
余裕がちなイメージありますけどね。
どう思うだろう。
近代
で言ったら、
いややっぱ武士すげえぜ。
ええー、
すごいよ。
見たい。
はあ。それにどう立ち向かうかっていうね、面白さもあるし。そうそう。
さあ続きまして、国分寺の加藤ちゃんさんからいただきました。目覚めよ刑ジャージ世代。
はい。
子供の頃耳かきといえば釘を使ってましたよね。
あ、これは嘘でしょ。
懐かしいなと思った人手を挙げて。はい。
いやこれ嘘じゃないですか。
どんな釘にもよるよね。釘の後ろですかね。
いや、やっぱそれじゃないですか、一応基本。あれで書き出す。
ちょっと鳥肌立った。
どんなやつかな。死にちっちゃいやつかな。
めっちゃちっちゃいやつだと思うんですけど、そんなね、ま、5数はまず入らないから。
はいはいはい。
9ミリとか5ミリとかの。
釘の後ろだったらなんかそのまま押し込みそうですけどね、耳の奥へ奥へ。
ああなるほど。耳
くそ。
なるほどね。
スタンプみたいになってるさ、釘の後ろ。
ああああ。まあでもうまい具合に引っ掛けるんじゃない？まあこの垂直になってる部分で、垂直っていうか、フックにして。
回答、そうそう、釘の後ろで5センチちょっとの。
はあ、これすごいな。
戻ってきましたね、加藤ちゃん。この時代に戻ってきましたね。
消しゴム
から。すごい、耳かき釘自体と焼きそばの匂いの消しゴムが同居してるんですね。うん、
だからな、
すごいね、変化の時期に生まれてますね。
キツネの下もいますからね、そこに。
あれすごいよね。
すごい。
さあ続きまして、はい、一人よがりのマーミーさんからいただきました。
ありがとうございます。
目覚めよ刑ジャージ世代のコーナー。皆さんは空き缶ぽっくり知ってますか？
あ、はいはいはい。
空き缶を逆さにして両端に切りで穴を開け、紐を通したものを2つ、紐を持ち手にしてカッポカッポと竹馬のように歩くのです、
うんうんうん、
指先で歩くようなスタイルなので足指も鍛えられるしバランスが重要な子供の頃の遊びでした。
うーん、
加藤ちゃんさんあたりは空き缶じゃなくて竹を使っていたかな。デアンデイということで、
はいはいはい、
これはなんか作ったイメージありますね。
ああ、缶ぽっくりって言ってましたね、
はいはい、缶ぽっくり、名前は俺ちょっとよく知らないんですけど、
確かに僕あの缶ぽっくり代表選手だったんですよ。
え、
なんですか代表選手。
まあ言ってもクラスの中なんですけど、なんか岡山県の小学校時代の話なんですけど、はい、何リレーって言ったかな、まあ、全国的にあるもんか分からんけど、なんか普通に走るコーナーと竹馬のコーナーと、うん、一輪車のコーナーと缶ぽっくりのコーナーととか、なんかいろんな種類のリレーをいろんなジャンルでリレーするっていうのがあって、はいはいはい、僕それの缶ぽっくり担当で小学校の時に出てた思い出がありますね。
協調性なかったんじゃないの。お前あれだよみたいな。
なんで缶ぽっくり代表は協調性ないんすか。
待って、あれじゃ勝ったいかんだよね、スチール的な。だ潰れたらま
ずそうですよね。
缶だったか、缶詰の缶だった思いもあるんですけど ね
結構でっかいイメージありますけどね、サイズは。
どんなだったかですよ、思い出してないな。あれはやったことある、あの腹の部分を足の靴にこうバーンってつけて潰して、
はいはいはい、
ただカチャカチャうるさいっていうやつ。
ああ分かんないですね。
アルミの缶ですけど、
なんかプロテクターみたいにしてカチャカチャするやつ。
そうそうそうそう。
あ、音が鳴って楽しいよってやつ。
カカカカ、そうそうそう、腹の部分をこう、
はいはい、
踏んづけてこう挟むでしょ、両サイドから。
はいはいはいはい、
部分やった。でそれで、
ああなるほど、
やりましたね
みたいなね。まあ別にそれが何なのってことになりますけど。
はいはいはい。あ、それはないな。
まあ、ということで、
はい、
目覚めよ刑ジャージ世代以上3通いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ夏はね3通ずつですね。
いや安定の3通ずつですね。
ネタとかでも缶ぽっくり代表感全然出さんな。
いや、どう出すばや。
出さんといけないよこういうの。
いや、
今だったら武器だよ芸人にとってはこういうのは。
いや、缶ぽっくり絶対引きないでしょ。
マネージャーに言っとこうな、一応。
言った。
いえ、特技に追加してもコンポジ誰も見ないよ。
さあこちら行きましょう。このお口おかしいな神スター。
はい、
空恐ろしい滑舌を誇る種類指名の印象的な噛んだセリフを教えてください。
はい、
まずは国分寺の加藤ちゃんさん。
お、
先週はセンダリーナさんとスタジオにお邪魔させていただいてとっても楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、スタジオで旧具志川市の俺さんと再会するというサプライズもあり良い夏休みになりました。
うん、
翌日のベンビー会も楽しかったです。うん、水曜折り合わのサイレントリスナーさんにもお会いしましたよ。そしてまさか首里石峰さんに素敵な弟さんがいらっしゃったとは。
素敵な何？
弟さんがいらっしゃったとは。
弟、ああ、はいはいはい。
見てる方がいたんですよね。このお口おかしいな神スター、2017年1月11日の放送始まってすぐオープニングで首里石峰さんが自信たっぷりに間違えます。そしてケイジャーさんがいつも通りケイジャージですというナイスなグループワーク、連帯責任ですねと。 おう、まあ、そうすれば便秘会にそういえば弟さんってしれしめ似てるやつが来てて
初めて
一応で実はこの話の前に僕そのこのしりしめ似てるお客さんを紹介して連れてきてくれたお客さんがいたんですよ。
おうおうおう、
その人とちょっとこそこそ喋ったんですけど、
おうおうおう、
ガチでこいつの弟の隠し子って言われたんですよ。
おうおうおうお
う、でハトってこれマジで言わんでなみたいなテンション
で、おうおうおう、
で後が嘘って分かったんだけど、
おうおうおう、
俺は見た時にオープニングで見たさ、しりしめ似てるって、
お
マジと思って、
おう、なるほど、
あやばと思って
もうじゃ心ここにあらずみたいな、
そうちょっとマジビビって、あでも言わんで言ってたからなと思って、言うためにする、うん、どっちだろうみたいな、
なるほど、
で後から嘘だよって言って殺すぞとちょっとその時はちょっと思っちゃったんですよ、はい
はい、相方の深い部分見てしまったみたいなね、
びっくりました、あれはちょっとビビっちゃいましたね。
おでも俺はそんなに似てる感じしなかったんだけどな、
一応まあイケメンでしたねこいつ、フォルムが似てて、
うん、
イケメンでしたね。さあということで、うん、まだあります、キングから来てますね。
お
このお口おかしいな神スター、うん、チャンヒビさんから。
チャンヒビさんありがとうございます。
キングです、皆さんこんばんは。
こんばんは。
ジョンカビラことチャンヒビです。
いやどこがよや。
三週連続の神スターありがとうございます。
すごいな。
お笑いおじさんじゃなかったっけ。
あそうですよね。
ですよね。どこがジョンカビラだば。
正直ここまで続くとは思わなかったので、
う
ん、種類の神を探すのにかなりテンパってます。
いやもう相当いや先週のに勝つやつはないと思うよ。う
ん、がいやしかもどんな責任感でやってるんですか。
すごかったからな。
が
すごいですね。
見つけました。今回はクイズ形式にしたいと思います。
ほう。
問題です。今年一発目の放送で、
おう、
シュリー指名さんのオープニング第一声で噛みました。
へえ。
どんな噛み方でしょう。国分寺の加藤ちゃんさんと言ってるポイント一緒ですね。
あ、なるほど。
1月11日、一発目の放送。
あ、じゃあ記憶に残るんだなんか。
記憶にも新しいので分かるリスナーさんもいるのではないでしょうか。
ほう。
正解は2017年1月11日10秒あたりをお聞きください。こちらも。大城さんが素材を準備してくれてるので行きたいと思います。行きますよ。それではどうぞ。
はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰で
ケージャージです。今何つった今。
うわ
ー、ハブしてるな。何それ
一発目間違えた。
もう2017年は
もう終わりましたね。
新都市だけでということでしょうか。
いや違います。
シミネでケージャージです。
はしかもデートも言ったのドゥーみたいな、なんか迷いのでしたよね。
トとデが混ざったのかな、ね、
こんなのあったか全然覚えてないな。
あ、まあ、また続きあります。僕はこの紙から水曜日オリジンアワーの虜になりました。
あ、これからなんだ。
ご清聴ありがとうございました。
いや、ありがとうございます。
紙スターの在庫が品薄なので今日はここまで、
はい、
うん、ただ物足りないと思いますので、なぜか僕のメモ帳にはスベリスターというメモ書きがあって、
ほうほうほう、
テンパる首里さんの様子が記録してあります。
ほう。
2016年7月27日30分7秒あたり、いつまでもいつまでもという歌が何だったのか思い出せない3人、首里、うん、さんがこんな歌ですかと歌いますが全然しっくりこない3人の様子です。ぜひ聞いてくださいと。
どぎついんだよな
と来てますんで、これもちょっと準備してくれてるんでいきます、はい、どうぞ。
歌なのかなこれ、ちょっとこの書き方、え、なんかの歌、巨人はいつまでもいつまでも
いつまでもいつまでも、
あ、なんすかなんすか、
何それ、
なんすか、
あ、なんか一生、え、一生忘れら、違うか、いつまでもいつまでもこのままでなんとかっていう、なかったっすか、
怖い怖い、いつまでもいつまでも、
絶対歌のタイトルいつまでも、
じゃあなんかな、
ルイ・アームストロングさん、
お前とおったらおもろいわ、いつまでもいつまでも分からん、変わらずに生き
よう、サビだろ
みたいな、
サビ
怖くなってきた、なんか、
いやお前とおったらおもろいわ、忘れでしょ。
ああ、面白いっすね。
メールにまず何が書かれてたのこれ。いつまでもいつまでもっていうメールが来たんですかねこれ。
あ、どうでしたか、ね、うん、聞きすぎると呪われそうでしょう。ということで神スターのコーナーありがとうございました。あとはリスナーの皆様でこの神スターを広げていってください。また首里の神、あと滑りを見つけたら送ります。
お願いします。
最後に首里さん、
はいはい、
ペッティングと10回言ってみてください。
いや、これもペッティングって言ってどうせ何もないんでしょ、うん、でもまあ まあ今日誰もいませんからね。あ、男性が一人いる。いきます。ペッティング、ペッティング、ペッティング、ペッティング、ペッティング、ペッティング、ペッティング、ペッティング、ペッティング、ペッティング。
今日稽古休みでしたっけ？
いや、いつ聞いてればや。
バイバーイと。
休みですけど今日。
いや、行ってはダメだよ、ラジオ
で。いや、だから、行ってくださいって来たんすよ、今。行ってくださいって今来たから行ったんすよ。
いや、勘弁しよ、ほんとに。
いやいや。
落ちるよ、水曜日の品がさ。
いやいや。冒頭でセックスシンボル言ってるやつが 4K や。
あれはいいことでしょ。
どこがよや。
象徴でしょ、象
徴ね、いや、一番言ったらダメだ。はい、まあ、ということで。
これは、ね、何通、2通、3通、2通か。
あ、こちらは2通、ね。
2通。
来ております。
なるほど。
はい、残念ながらじゃあ、ちゃんひびさんの、こちら努力の賜物で、うん、奇跡的に3週。うん、続きましたけれども、
あらま、
はい、チャンヒビさん、そして、リスナーの皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、神スターはとりあえず、うん、終わりということですけど、
はい、
またチャンヒビさんが見つけ次第送ってくれるってことでしたので、
よかったですね。
は
あ、あの先週もすごかったですし、うん、あれ何回でも聞けるし、あとなんかフリーとかでもいたずらできますね。新とすけ、あの、ま、新です、首里石峰、さっきは何だったっけ、
で
とか、
はいはい、
その振りでちょっと俺もボケられるんかなと思ったし、
あ、なんか
言ってる意味、
振りでボケるっていうのは
わざといつもの、いつもの返しじゃなく、返しっていうか
振
りじゃなくて、
なるほど、
とじゃない言い方もあるんだな。あとラジオなのに解決しないストーリーを淡々と喋るっていうのもいいなと思って、いつまでもいつまでも、いつまでも解決しないで喋る、
いやがいつまでも何言ってればっていう、
そういうラジオもあっていいかなって正直思いましたね。本当に、
はあ、いろんな発見が、
はい、
凝縮されてましたね。
はい、
はい、ということで、うん、神スターは以上となりました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは、来週からの、
う
ん、新コーナーなんですけれども、冬のことを考えて涼しくなろうという、
あ、いいっすね、
ね、コーナーをやろうと思います。
はい、
期間限定に近いですけど、
はい、
もう暑いからね、
もう暑いんで、
冬のこと考えないともうやってられない
ですね。もうまるで今が冬であるような、
はい、
まあ、例えば、来週スキーに行く予定ですとか、
涼しくなってきた、
いいですね、
ね、なんか雪が降り始めましたとか、
うん、
ね、雪だるま作ってますとか、まあ、まあ雪関係になっちゃいますけれども、いいね、まあ、他にもね、まあ、あると思いますんで、
吐息で手を温めてますとか、
ああ、そうそう、白い息が出ましたとか、
なるほど、
ね、まあ、毎回冬にやってることでもいいですし、
うん、
妄想でもいいですし、
妄想ね、はい、うん、いいっすね、
送っていただきたいと思います。
はい、
はい、それと、目覚めよ K ジャージ世代と、これいい匂いだったらの3つのコーナーでお届けしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではこちら、フリーのメール来ております。
お、
ラジオネームゴーダタキシさん。
もうジャイアンだ。
これ完璧にジャイアンから来てますね。
早く来ますね。
はい。
嬉しい。
ようやくジャイアンから。
うん。のび太も来てないのに。
のび太も来てないのに、まずジャイアンから来ました。
うん、ありがとうございます。
ケイジャージさん、しんたすけさん、こんにちは。
はい。
水曜オリジンアワー初メールのゴーダです。
ありがとうございます。
沖縄に台風が近づいているみたいですね。
はい。
毎年のこととはいえ、ニリーです。
うん。
お三方は台風の時に、停電になるのと断水になるのとどっちが二里ですか？私はどっちも同じぐらい嫌ですと。うん。停電と断水、どっちが二里か。
この人聞いてきたのに、この人がどっちも嫌なんだな。なんか、なんかどっちかだったらしかったよな。
お
ー。まあ、どっちも嫌って言われたら、どっちも嫌ですよね。
俺は断水だな、嫌なのは。
水が出ない。
別に、電気がつかないのは別にどうでもいいんですよ。
はいはいはいはい。
で断水はちょっときついっすね。
いったらトイレも流せないとかですもん
ね。あ、そうですね、トイレとか。
ああ、そっか。
そうですね。
あといつも夜中12時ちょうどにやっているお祈りもシャワーに当たりながらの滝行みたいな雰囲気でお祈りやってる。
どんなお祈りだばや。
そういうのもできなくなる。
何その簡易的なお祈り。
がっかりですね。
滝に行けない場合はシャワーでも OK ですよっていうお祈り。
OK なんですよ。
OK だばや。う
ん、なんで
何教だわ。甘々だ。
いや、でも断水っすね、僕は。
そうかもしれないですね。
ろうそくで遊んだりしなかった？ちっちゃい頃停電になって楽しかったんですよ、逆に。
停電
か、ね、
人生でそんな経験ないんですよ。
あ、そっか。
やっぱ那覇はそういうちょっと早いかもしれないですね。
ああ、
急に。
なるほど。
まあまあ長くても半日とかね。
出たら遊び方いっぱいありましたよ、ちっちゃい頃。よく停電だったんでろうそく立てて、ま、 父親とか大人の人は、はい、全然熱くないぜっつって、
あ、はいはいはい、
この、まあ、別にどうってことないのに、
はいはい、
わーとか言った、
あ、この
ちっちゃいからこれできるんだーとか言って俺消せるぜっつってピッて消したり、大人がやったら、
あ、でも確かに明かりが少ない分、その少ない明かりに人が集まって、うん、逆に会話が増えるみたいな、
うん、あと M の道にも進めるんですよ、最初のこのロー誰が我慢できるかみたいなとか、
あ、なるほど、
うん、なるほど、
はい、ということで、まあ、うん、どっちも同じぐらい嫌ということですけれども、
はい、
まあ、どっちかといえば男性の方が嫌かなと、うん、まあ、
水曜日ですからね、うん、水には
ですね、うん、はい、またぜひ次メールください、お願いします、
はい、
はい、それでは、ケイジャさんの発表もだけいきましょうか、はい、
はい、行きましょう、じゃあ本日のすっとこどっこいそばショーの体重、
お、戻った
46.8キロ、
おお、うん、しかもちょっと太ってる、
太ってる、最近食ってるらしい
ん
ですよ、
うん、
だからもうなんか一応メールもねロングで来たんですけど、
はい、はい、はい、
まあ、今度誰かが当てたら一応読もうかなと思うんですけど、今日はちょっと滑ってる感があったんでね
じゃあこれはまた次回ぜひ、
次回ですね、
はい、ダムの貯水率は、はい、
ちょっとダムはね
時間の都合上、
なるほど、
時間の都合上と、
はい、は
あ、あとまあまあいろんな都合上大体でも分かるんで、
はい、
僕は、
はあ、
また来週言いたいと思います
、また来週、はい、まあ、あのネットで検索していただければ見れるんで、
はい、言わんけや
すぐ
言わんけ、
おのおの調べてみてください、
ね、
はい、ということで、うん、はい、本日もお聞きいただいた皆様ありがとうございました、
ありがとうございました、
また来週お会いいたしましょう、
はい、
水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと、
しんとすけしゅり、石峰と
ケイジャージでした、
ありがとうございました。